こんにちは、手放す系ラボラトリー助手の北条久美子です。
こんにちは、所長の坂東貴博です。
今日は手放す系のおすすめ本を、はい、紹介してくださると。
そうです、
興味津々。
おお、よかった。
楽しみです。
坂東貴博のポイッと手放す系ラボ。
はい、それでは今日はですね、
はい、
手放す経営について興味持ったっていう方のためにですね、はい、まあ、勉強できるような本を何冊か
3回言いましたね。
ご紹介したいと思います。
はい、もう必読書ですよね。
あ、そうですね、基本
もう絶対読んだ方がいい
ですね。はいはい、手放す経営っていうネーミング自体で何か出てるわけじゃないんですね。それは私がラボラトリーを作るときに私がつけたもので、
はい、
まあ、今後本とか出していきたいと私も思ってるんですが、
ぜひ
頑張ります。
所長ファイト。
はい、で、世の中的にはホラクラシー経営とか、
はい、
それからティール型組織、
分厚いやつですよね。
分厚いやつね。
分厚いやつ、はい、
うん。とかがあるんですけど、
はい、
まあ、そういうような言われ方をしているので、うんうん、
はい、
そこについてのその本を読まれると理解が少しできていくかなというふうに、
うんうん
うん、情報収集ができやすいかなというふうに思うんでですね、
はい、
読みやすいところからですね、
はい、
おすすめ本をご紹介したいと思うんですけど、
はい、
まずはですね、奇跡の経営っていう本ですね。
奇跡の経営、
はい
はい、
これはリカルド・セムラーっていう方、まあ、経営者の方が、
はい、
書かれた本なんですけど、
はい、
ブラジルにある、
はい、
セムコっていう会社の社長なんですね、
うんうん、はい、
でその人が書いた本なんですよ、
はい、
これは2006年に書かれてるんで
結構前じゃないですか。
そうなんですよ、もう10年以上前なんですけど。
そんな時から手放してたんですかね。
もうその時点で20年ぐらい経ったと思います、やり始めた。
すごいリカルド、
うん、すごい
ねえ、うん、すごいですね。
で、はい、これは私も非常に影響を受けたんですけど、
はい、
自分の会社の経営の実体験を、うん、まあ、本にしてるので、
はい、
非常に読みやすいですね、
うんうん、
だから、まあ、学問的理論的なことが書いてあるっていうことじゃないんでですね、うん、
実体験が書かれてることですか。
実体験が書かれてる。
葛藤とか失敗とかそんなことも書かれてる、
うん、失敗はあんまり書いてないですね。
あ、そうなんですね。
実際ね、そのこの会社は、このセムラーさんという方はまさに経営のコントロール手放すっていうことを主軸にしてやっていて、
うんうん、
で自分の経営のことをホラクラシー経営とかいう言い方は別にしてるわけじゃないです、
ね、うんうん、
だからその自分自身の経営は本質的には経営のコントロールを手放すと、
うん、
それはあの社員一人一人がその自立して自分らしく、それから毎日が週末のような感じで、過ごしてほしいと、
うんうん、
そこに立脚してるんですね、この方は。
へえ、読んでみよう。
うん、ぜひ、
はい、
週末のようにっていうのは、人っていうのは土曜日とか日曜日は起きるの楽しいじゃないですか。
そうですね。
だけど月曜日になるとなんか嫌だな。でも、あ、
そうです、
また月曜日始まっちゃったみたいな。サザエさん症候
群のね。
そうそうそうそう。なぜかそういう風になる。
そうですね、
うん。でもそれがもし月曜日に起きた時も週末と同じように、うん、わあやった月曜日だと。
仕事だみたいな感じ。
そうそうそう、会社行くの楽しいみたいな。うん、もしそういう風になればいいじゃないかと、
うん。生産性とかめっちゃ上がりそうですね。
めちゃめちゃ上がるんじゃないかということで、はい、じゃあなぜそういう風に。
ならないのか
だというようなことを紐解いていって、
うん、
そういうふうになってしまう原因を取り除いていくっていう、まあ、ことの一つの大きなポイントがコントロールを手放すっていうようなところで、つまりその何時に来なさいとかいうことも決めない、
はい、
まあ、シフトとかも決めないもって言ったら、
うん
うん、でも全部もう評価とか事業計画とかそういうのももう全部なしにして、みたいなことを全部取り払っていって、
うん、
本当にその一人一人のその自主性っていうのを尊重するっていうところで、うん、だから来たくなければ来なくていいわけですよ。まあ、極端なこと言ったら。
その辺もこのセムラーさんの方に書かれてるんですか。
あ、そうなんですよ。そういうその体験が、まあ、っていうことをずっとしていった結果、
はい、
全然その経営陣はコントロールしないんだけど、やっぱ自主的にみんなあのきちっと動いてくれるし、
うん、
生産性が高まって、
うん、
で定着率も高まって業績につながっていってっていうことで、
いいこと尽くしですね。
まあ、そうなんですよ。で この本を書いた当時は3000人ぐらいの組織になってたんですけど、うんうん、めちゃめちゃ業績が上がってるっていうことで、それが、まあ、それがものすごいトピックになったんですね。
そういう経営スタイルをしているが業績がどんどん上がっているぞという。
そう、
面白い。
でそれがすごいね、小さい会社のままでやってたら、うん、まあそれはできるんじゃないみたいな感じになるけど、どんどん社員も増えて業績も上がってるのに、それがね、同時にできてるっていうことが本当にみたいな。
へえ、わあ、これ読みたい。この方がその手放す系のね、そういうコラクラシーとかも含め、うん、はい、そのあたりの第一人者みたいな感じなんですか？
な
んか
一つの大きなきっかけになってると思いますね。
助手として非常に勉強になります。まだまだ新米なんで私。
そうですね。
はい。
この人ブラジルから日本に去年公演に来られてて、6月に。
はい。
それもすごく大きなきっかけになったんですよ。私がなんかこの
聞きに行かれたってことですか？
聞いたんです、エビスでやったんですよ、
はい、なぜ私を誘ってくれなかったんでしょう。
その時ね10万円ぐらい講演料、誘った方が良かった。
いや、あのその誘いを手放してました。
ほいっ
と、ほいっと、はい。他にも何かおすすめ本ってありますか？
はい、次は日本の経営者の方が書かれた本で、はい、うん、武井光三さんっていうダイヤモンドメディア、
ダイヤモンドメディアの、
はい、これもよくご存知ですね、
はい、
この人はもう10年ぐらい日本でオラクラシー経営っていうことをやられていて、
はい、
でその、 あの自分自身の経営の体験談を本にされたのがちょうど最近出たんですよね、はい、今年になって社長も投票で決める会社をやってみたと、
うん、
実際にやってるんですよね。毎年
ヒヤヒヤしてるっておっしゃってましたよね。ヒヤヒヤというか、うん、もう毎回自分が降りるのかもしれないっていう、うん、ね、うん、そんなことをおっしゃってたの覚えてます。
ま、ね、うん、私たちと同じね、
はい、
横浜の出身で、はい、まだ若いですけどね、うん、なんで知ってるかっていうと、うん、前ね坂東貴博のズキュンチームビルディングっていう、はい、ポッドキャストの番組でゲストで来てもらったんですね。
ゲストで来ていただきました。ものすごく印象的です、
は
い、
そうですよね、
はい、
でこの手放す系ラボのアドバイザリーにもなってもらってる方なんですけど。
そうだったんですね。
お願いして、
はい
はい、私も勉強させてもらってるし、この方にも個人的にもものすごく影響を受けてて、
うん、
私自身は2年前ぐらいにその話、この武井さんの話を初めて聞いて、
はい、
勉強会で、
うん、
でマジかと思ったね。
マジか
そんなことがみたいな。だけど自分のところでできるとは思わなかったですね。
そういう視点ではなく、そんなことできるかよぐらいな感じの気持ち
で、うん、でもその逡巡していろいろも咀嚼して、うん、少しずつ自分の中で理解を落とし込んでいって、
うん
うん、やってみようかなみたいな。
す
でも1年半ぐらいかかりましたよ。
でもそのマジかと思った時の、うん、手放さなかったわけですよね。その
手放せないです。
なんだろうこの衝撃みたいな感じで手放さずずっとあったわけですよね、うんうんうん、1年半。いや、それをでも行動に移すってなんかジーンとしますね。なんか
武井さんもね、うん、10年自分なりに試行錯誤して、10年前はホラグラシーっていう言葉自体がなくて、
はい、
なんか後からそういう言葉がまあ、できてきたっていう感じで、武井さん自身は今自分の会社の経営スタイルのことを自然経営っていう言い方で、自然っていう言葉で書いて自然っていうふうに言ってる。ホラグラシーって言葉も使ってないんですけどね。
あ、もう使ってないんですね。
そうなんですよ。なんですけど、まあ、今までいろんな人にこの話をしてきて、1000人ぐらいにはうちの経営スタイルのことを喋ってきたと。
1000人
ぐらい話、みんなね、あ、そりゃすごいとか、興味はあるねみたいないうことは言うんだけど、実際に実行したのは1000人のうち3人ぐらいじゃないですかと。
うわ、
まあ、3人のうちの1人が私だと。
所長。
そうということで、まあ、非常に応援もしてもらってて、いろいろアドバイスももらったりね、
うん、
してくれてるんですけど、
うんうんうん
うん、でも分かります、その難易度の高さっていうか実行の難易度の高さは思いますけどね、う
ん、その辺も全部この本に書かれてるんですか？
あ、そうですそうです、
うんうんうん、
はい、面白いです、非常に面白いです。
あ、
で実体験、
実体験、うん、これも実体験。
武井さんはあの20代前半で自分でまず創業をして、
はい、
でその会社を1年足らずで1回畳んでんですね、
うん、
うまくいかなくて、
うん、
でそこからのスタートなんですね。どうやってどういう組織がいいんだろう、どういう会社作りをしたらいいんだろうみたいなとこから、もうゼロから作る時にもそういう発想で、
へえ、あ、今までの普通の組織じゃダメだぞと思ったってことですね。
自分が考える組織じゃ多分ダメなんだろうなって思って、どういうあり方がいいんだろうっていうことで、
うん、
もうすごい勉強熱心だし、
はい、
もう組織オタクみたいな感じですね、言ったらね。 素晴らしいです。でも本当深さがやっぱりそういうような経営者が実際に体験してきたこと実践してきたことを書いてあるような本が、まあ、最初のスタートとしては分かりやすいと思うので、
そうでしょうね、
はい、さっき出たね、はい、ティール組織、はい、ティールっていうのは、まあ、ホラクラシーっていうのはアメリカで生まれた言葉なんですけど、うんうん、ティールっていうのはヨーロッパでよく使われている言葉で、はいはい、まあ、コンセプトは非常に似てるんですけどね、うんうん、で私たちも勉強会行きましたね。
行きました。
めっちゃ面白かった。
めちゃくちゃ面白かったです。
で、まあ、このさっき言った2冊の本を読んだ上で興味がある方は T 組織という本に行ってほしいんですけど、うん、すげえ分厚いから
もう辞書みたいです。
ちょっとね、なんかなかなかその敷居が高いよね、
はい、ただなんかね、本って読みたいところから読んでも、うん、そんなミーティングってあるみたいな発見があるので、
中身はね、その実践している会社の事例が、はい、ケーススタディがいっぱい載ってるので、はい、そういう意味では読んでみると読みやすいんだけど、
ね、そうですね、うん、またこのティール組織の本についてはなんかもうちょっと私自身もね、はいはい、手放す経営をもっともっと詳しくなってから触れたいなと思います、はいはい、
あ、なるほどね、
うん、でもおすすめではありますよね。
超おすすめですね、うんうん、それから加村賢秀さんという方が解説されていまして、はいはい、私たちもその方の話聞きに行ったんですけどね、うんうん、その方ゲストにお呼びしたいです、ね、加村さん、
加村さんぜひ、はい、きっと聞いてくれてます。
ぜひ
ぜひ来ていただきたいと思います、
はい、
というわけで今週はここまでとさせていただきます、はい、所長ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組ではご意見ご感想質問をお待ちしています。ウェブサイト手放す経営ラボラトリーにあるフォームからお申し込みください。それでは来週もお楽しみに。